はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組マメタケラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にあるマメタケコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、そういうことで、はい、早速始まりましたけども、今日も、こちらの方と一緒に頑張ってやっていこうと思います。
はい、はい、皆さんこんにちは。ヤバ系グルメで身も心も充実してるゴンです。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ヤバ系グルメで充実してる、
はい、
ちなみに何あ、わかった、
はい、
ああ、そういうことね。
え、何ですか。わかっちゃいました。
うん、あのサルディナス。
あ、そうです。今日、はい、
サルディナスさんのお弁当をね、
はい、はい、今日若菜さんがデリバリーしてくださったんです
けど、うん、あの人デリバリーも始めたんだ
ね。あ、あのちょうど6月4日さんのまゆさんに金継ぎを、
うんうん、
されてて、それでデリバリーしてくださったんですけど、
うんうん、
はい、今日顔まんがいを食べました。でずっと顔がんまいだと思ってずっと言い間違いをして、
顔がんまいじゃないの、
顔まんがい。
顔まんがい、
顔まんがいなんて。
あ、
横文字が苦手で、
うん、横文字っつうのあれ。
横文字なんですか。
横文字ってなんだろうね、
分かんないんですけど、うん、そうですよ、ずっと言い間違いしてて、うん、で優子さんがずっと爆笑して、
顔がんまい
が、顔がんまい、ゴンちゃん顔まんがいだから。
でもね、それで言うと、はい、昔あのサルディナスは、
はい、
ドーモンキャンプ場バルンバルンの森にあった時に、うん、
はい、
アジア食堂カゴっていう感じだったので、それはあんまり横文字云々じゃないんだけど、
はい、
なぜかある、はい、あのおじさん層の、もう俺もおじさんだけど、あのちょっと年齢いった人から
はい、はい、
なんかね、アジア食堂カーゴってみんな言ってたね。カーゴって、いや、カゴだけどって、もう何回も言いそうになったんだけど、はい、みんなカーゴカーゴって、その世代にしてはね。
なるほど。
だから俺もある年齢に行ったらカーゴって言うようになるのかなとか。
ああ、その時が楽しみですね。いつなんだろう、うん、
だから顔、なんだっけ、
顔漫画です
か、ね、顔漫画ね、
はい、うん、
今日食べましたと。
はい、美味しかったです。
美味しいよね、
はい、
今日だから俺は一人寂しく、
はい、
あの昨日の残り物をお昼食べたんですけど、はい、じゃあ美味しいもの食べて、
はい、
ね、今日も張り切って、
はい、
いけそうな感じですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日は、はい、早速ゲストの方ご紹介したいんですけど、
はい、
前回の、
はい、
ゲストが、たまちゃんとでんちゃんの森のあかりのお二人でした、
はい、私も聞きました。
聞きました、
はい、
うんね、お二人なんかだいぶ緊張してたけどね。
おお、
でもなんかだいぶ緊張してたんだけど、うん、だいぶ突っ込まれたりとかして、なんかもうすごいいろんな感情が、はい、渦巻いたあの回だったんですけども、
はい、
その、お二人からのご紹介で、
はい、
今日はこちらの方にお越しいただいてます。
はい、
川野さとみさんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、ね、川野さとみさんです。
川野さとみさん、
川野さとみさん、
初めて知りました。
そうそう、
いや、なんか川野さとみさんやけどね、
こうフルネームでね、この間の時もそうだったけど、
そう、ね、
フルネームで言うとなんかちょっと変な感じがします。
変な感じですね、
うん、もうだいぶ長い
お付き合いになるので、う、長いですね、うん、
まあ、あの川野さとみさんです、
はい、やめちゃう。川野さとみさんやけど、
はい、はい、早速今日はじゃあよろしくお願いしますと、はい、いうことで、
はい、
お二人から、
はい、
たまちゃんとでんちゃんからメッセージいただいているので、うん、こちらご紹介させていただきたいと思います。
はい、
佐藤さんへ会うといつも楽しくてお腹が痛くなるほど笑い合える。そこにいてくれるだけで安心するよ。森のあかりの2人をいつも応援してくれて支えてくれてありがとう。私たち2人とも佐藤さんの人柄のファンであり、佐藤さんの作るお洋服のファンです。佐藤さんの手から作り出されるお洋服は気取らないのに可愛くてかっこよくて、何より着心地がよくて前に引きたくなるお洋服ばかり。佐藤さんという人もお洋服もたくさんの人に愛されているよね。新たな場所もきっとみんなに愛されるまん丸な場所になるんだろうな。いつもどんな時も応援してるよ、たま&でん、といただいてます。
ありがとうございます。
どうする？こうもうちょっとうるうるしてきた
よね。そうね。あもうなんかアメちゃんやらないかな。なんかね。
ね
そっか。
素敵なメッセージを、
うん
ね、
毎回ね、なんかね
毎回メッセージがね、うん、もうちょっとここでもう続けられなくなるぐらいこうなんかこう涙腺の崩壊する時もあるんだけど、うん、
いや本当に
ないけど
いやめちゃくちゃ笑ってあげるいや本当にいやな
あ、うん、まあでも本当、そんなメッセージを、
まあまあ
ね、いただいてますけども、うん、じゃあ今日の、
ね、
はい、佐藤さんの、
はい
はどういうお話をしていきましょうかね。
はい、いやもうそもそも川野さとみさんでみんなわかるんだろうか。
ああそうだね。だからじゃあそこから川野さとみさん佐藤さんまあなんてまあアンリコさんって言ったらいいかな。
はい、先ほどのメッセージにもお洋服というワードが出てきましたが、うんうん、
じゃあ、ね、アンリコの佐藤さんっていうことで、
はい、
その辺のお話を聞いていきますかね。
そうですね。はい。
そうですね。
はい。
そうですか。
はい。
そうですね。お洋服を作ってますね。
はい、うん、お洋服作ってますね。うん、
アンリコっていうね、ランドっていうんですか。
はい。屋号ですね。
屋号、
うん。
これいつから始められたんでしょう。
本当豆竹さんと同じと思います。うん、2017年から。
2007年だね。
あ、2007年だ。2007年だ。2007年。
緊張してるな。
緊張してるな。
緊張してる。
2007年の。
2007年に始めた。
始めた。始めました、
ね。その屋号でってこと。
この屋号で2007年から始めましたね。
それまでお洋服とは作ってなかった。
お洋服は作ってたんだけど、その誰かに売るとか、
うんうん、
そういう販売することはなかったですね。うんうん、
自分のために、
自分のために自分が着たいものを作ってたんですけど、まあ、いろんなご縁があって、まあ、そのお洋服をあるお店に出したりとか、
そこが始まり、
そこが始まり、
2007年。なるほど。じゃあ、そこからの後の話は後にするとして、
はい、うんうん、
2007年まで、
はい、
なんでそのアンリコっていうお洋服を始めたかっていうまでの話をちょっと今日しようかな。
そうだと思わなかった
そ, かそう、アンリコを始めたのはとにかく2007年の、う
ん、2007年ですね。で、
まあ、さっき言ったみたいに、うん、豆竹コーヒーも本当2007年に始めた、
うんうんうん、
同級生、
ね、
ため
全然全然全然ね、あれじゃないけど、ね、全然ね、
いやいやそんなこと、いやいやそうなんだけど、
ま
あ、でもなるほどね、
うんうん、
じゃあその始めたそのお洋服に行き着くまで、うん、アンリコっていうものを始めるっていうところに行き着くまで、
うん、
どんな人だったのかっていうのをこう佐藤さんこうほじくり出していこうかなとか、
うん、そこ深掘りする、うん、そっか、
そう、うん、今お住まいは、
うん、宇佐市です
ね。宇佐市ですね。
はい、宇佐市
ですね。生まれはどちらになるんでしょう。
生まれは本屋場系ですね。
本屋場系、
そうなんですね、
はい、そうなんですよ。
矢場結構、
そう、矢場結構
なんですね。
だから一応、あ、この間もね、うんうん、たまちゃんたち言ったけど、うん、私たち矢場系関係ないって言ってたけど、
うんうんうん、
まあそういう意味では、うんうん、住んでるとか住んでないっていう意味では、うんうん、関係なかったけど、うんうん、その関わりがあったじゃない、
うんうん、
でも佐藤さんの場合は、うん、今住んでるところは草だけど、
そうですね、
生まれがもう全然ね、うん、本屋場系っていうこと、
そう、本屋場系ですね。
ラカンジのところね、
うん、あ、そうなんですね、うん、バリバリ矢場系ですね。
バリバリ、
うん、バリバリ矢場系なんだごめんね、あ、そっか、
ごめんねって言ったら謝る。
初めて知りました、
うん、
ね、
あんまりその辺はなんかね、うん、イメージないって言われるんじゃないの。そんなことない、
うん、大分の人って思われてますね。どっちかって言ったら活動が大分市だったんで、
あ、そうだった、
前までね、
うんうん、
まあ、今はもう全然こっち方面ばっかりが多いんだけど、
うんうんうん、
まあ、豆竹さんでね、展示をさせていただいたりして、
うんうん、
畑とか、まあ、矢場家の方とこう携わることが多いから、やっぱり矢場家の方にシフトがこっちの県北寄りに、
ヤバ系をこう捨ててどっ行ったっていうわけじゃなくて、
違う
なんかだからヤバ系色が全然出てなかったから、
ああ、そうなんや、
そうそう、うん、あ、そうだと、そう言われ、あ、なんか俺も後で聞いたような気がする、あ、ヤバ系の人だったのとかって思って、
そう、ヤバ系の人ですね、
うん、
うんうん、そうそうそうそう、まあでも結局ね、大学とかはもう福岡に行って、うん、 たから、うんうんうん、まあそこまでね、うんうん、で結婚も早かったんで、うん、もうすぐ宇佐にね、
うん、あなんかだいぶ巻いていってるけどちょっと待ってよ
待つの
待つのちょっと待ってよヤバ系子供の時はだからヤバ系なわけだからどんな子だったのっていう、
うん、じゃあやっぱ変わった子だったと
思います。
変わった子だと思いますよ。やっぱり
どういう感じで
物を作るのはやっぱとりあえず好きでしたね。環境かな、
環境っていうのは、
まあその、まあ、祖母が、
うん、
あの、まあ、洋裁じゃないや、あの手芸の先生だったりね、まあ、ブラザーっていうところ
が
ありますよね、はいはい、で機械編みがちょっと本当に流行ってた時の
講師、
う
ん
う
ん、
こういうやつね、
ジャーってやつね、
講師をやったりね、でまあその影響で、まあ、うちの、うん、おばがね、防具車、防具車って言ってあの、
うんうん、
毛糸の方のね、
はい、
あの、うん、であのまた講師をやってたりね、
うん、
毛糸ばっかりだけどね、うん、まあまあ母も作ることが好きだったので、う
ん、やっぱ環境なんだね。
そう、もうなんかもう普通に物を作るのが当たり前、
あ、
うん、もう生活の一部、
生活の一部。
それはさ、うん、例えばそのお洋服以外もってこと、うんうん、作るっていう、
お洋服以外もそうや
な。例えばその、お料理も、
うんうん、
まあ普通、まあ普通に作るんだけど、
うんうん、
例えばその出来合いのものを買ってきてとかっていうことじゃなくて、
それはなかったですね。
それもないし、あ、まあ、お料理でも行ってもそうだし、
うん、
それ以外のなんか作るもの、作れるものは
自分で
作
ろうっていう、うん、そうですね、うん、もう自給自足っていうか、もう野菜作るのも当たり前だし、
うんうん、
あのお米作るのももちろん当たり前、
うんうん、
まあヤバ系っていう土地柄もあるのかな、あのやっぱり買い物に出るのも、
うんうん、
まあ今でこそね、
うん、
近くにね、イオンとかあったりするけど、うんうん、昔なんかなかったじゃないですか、
うん、あるじゃん、ラカンジだったら、
そこまだ都会、
そうだってあの辺だったら、だってね、歩いていけるようなところにない、
う
んうん、いやないことはない、
ないことはないけど、うんうん、やっぱり日常品とかはね、
うんうん、
あのやっぱりこう嗜好、うん、品とか欲しい時はやっぱり、うんうん、ちょっと遠くに車で、ね、
うん、
行かなきゃいけないのが当たり前だったから、
じゃあ作るっていうのが当たり前の環境の中で育ったっていう、うんうん、そうですね、
作ることが当たり前、
ね、
うん、
なんかゴンちゃんもそんなんじゃない、だって
そうですね、私の祖母も洋裁をしてました、うんうんうん、服を作ってるのが公共日常的に結構見てました
。なんかおばあちゃんがっていうのがやっぱ似てるよ ね、
で、 すね、
でもそれぐらいの世代の方たちって物がない時代で、
うん、
ね、生まれ育ってるから、うん、やっぱ自分で作らなきゃ、
うんうん、
なんか好きなものも作れなかったりする時代です、
ね、あ、まあ、作るのが当たり前だし、
そうそう、
あの直すのも当たり前だ
し、直すのも当たり前、
うんうんうん、そういう感じだから、まあ女性は例えばそういうお洋服とかだし、うんうんうん、まあ、男で言うと、まあ、男女の話するとまたあるかもしれないけど、あの例えば機械物とかを買ったらそれを自分で直すとかいうのとかも、もう当たり前だけど、だんだん最近はね、もうこれもあれもやってくれやってくれっていう風になってくるのと一緒なのかなとかって聞きながら、だから作る、もう作るのが当たり前っていう環境の中で育ったっていうのがまず一つ大きい。
そうですね、うん、まず一つ大きいですね、やっぱり、うん、どこかに行くにもこう好きなお洋服、やっぱ服好きだったんですね、小さい頃からね、
うんうん、
この遠足にはこれを着ていきたいとか、
あ、
うん、あ、そうそう、
自分の中にこだわりがある、
ある、
あ、
でも市販では売ってないなみたいな、
うん
うんうんうん、なんかそこがこうこんなんか自分のあれじゃないですかね、一番そこにあるような、まあものづくりのあれかな、もう自分の中の、うんうんうん、
でもお洋服っていうか、なんかこうそういうのも作ってた、小さい時から、
小さい時作、いや作ってもらってたから作らなかった、
あ、なるほどね、作ってもらってた、小さい時は、ね、
作ってた、
でそれを着たりとかしていたのがすごい嬉しかった、
うん、
楽しかったみたいな、
でもそれがまあ当たり前だったから、
あ、特別な感じじゃない
っていう、じゃなかった、
うんうん、
なんか特別な感じだよね、でもね、お洋服を作るっていうのはね、うんうん、
簡単なもの、まあ、スカートとかね、
うんうん、
ズボンとか、うんうん、簡単なものだったから、
うんうん、
別にそれは 特別な感じは。
いやでも作らない人からしたらかんなんか特別なもんだし簡単じゃないしみたいな。
そう、型紙取ってとか、う
ん、いや型紙取ってなかった気がする。
え、取らず
に。いやフリーハンドで。
フリーハンドやって。
すごい。すごい。
それこそすごいじゃない
ですか。いやでもスカートとかフリーハンドで全然いけるしね。
できます
か。今はの作り方はちなみに
そんなわけじゃない。いやそんなこと。やむ。大変なことになる。
あでもその当時の、うん、そのじゃあ子供たちに作ってある、うん、ママに作ってあげるのはそういう感じで作ってたっていう。
そうですね。
へ
え。そのね、天の弱だったからね、同じのは嫌なんですよ。他の人と、
うん。でもそれはちょうど良かったわけじゃない？だから買ってきたものじゃないから、うん、同じ絶対被らないから。
そう、絶対被らない、うんうん。
自分だけのオリジナルですよね。
うん、まあ、ケチはつけてたかもしれんけど。
例えばそのオーダーはするの？うんなんていうの例えばこういう、うん、こういう色にしてとか、うん、こういう形にしてっていうオーダーをする、う
ん
う
ん
う
ん、する、うん、します
最高の仕立て屋さんじゃないですかで
それを作ってくれるの
作ってくれる、でも、うん、
いや
気に食わないとかが出てくるやっぱりこうしてよって、うんうん、
それをじゃあやっぱり今のお客さんの気持ちがよくわかるみたいな
分かる分かるだからはぁってなる大丈夫かなって思いながら、
うんうん、オーダーする人の気持ちみたいなやつ、ねうん、
その気持ちもわかる
だから作ってもらってたからそれわかるもんね、うん、
分かります
ね作るだけでこう一方通行だったらなんかね、うんうん、それをもともとの原体験があるから
そうい
う風に作れるっていう、うんうん、だから今さっきその玉さんたちのメッセージのようにこうなるんじゃないの？
そうね、
そのお客さんと
ですね、っていうやっぱりこうキャッチボールがあってこそのものづくりな気がするので
で、じゃあその、小さい頃はお洋服を作ってもらってそれを着てた
そうですね
っていうのが当たり前だった
当たり前だった
それからその、うん、じゃあそういう方向に行きたいなっていうのはやっぱあったわけ、
うん、あったのかな、うん、あんまりなかった気がするんですけど
あんまりなかった例えばその仕事に使用したいなみたいな、う
ん、そんなこともなかった、
それはない、
うん、面白いでしょ、うん、
それはないじゃあ例えば趣味とかでいいやってぐらい
最初は、うん、もう全然趣味でいいかなもう自分が作るあの市販品でとっても気に入っていいなって思うものがあるけどやっぱり若い時ってお金がね、
うん、
ないから、
うん、
あのなかなか買えない、
うんうんうん、
だけどあなんか好きな生地が見つかったらあもしかしてできるんじゃないかぐらい思って
でそれで、
うん、
なんかそう見よう見まねじゃないけど、ね、始めたのは、うん、
まあそれがまあちょっときっかけかもしれないですね
それもいつ頃からやってる
それがね、20代後半ぐらいかな
20代
結婚してからかな、
うん
うん、30… あ違う違う23で結婚したんで、
うん、
24とか24
あ、そういうそれぐらいなの、
うん、
じゃあもっと前の段階でとか例えば中学高校とかぐらいから少しちょっと作り出したとか、うんうんうん、そういうのは全然なくて
専門学校通って
とか、まあ、編み物とかはしたけど、
うんうん、
あ、うんうん、もう
あ好きな先輩のためにこう編み物みたいな重いやつ、
ね、
そういうのもちょっとも
う忘れたな
忘れてねえな
淡い淡い思い出で
忘れたなうん、そうまあでもそうですね、うん、20まあだけその間は全然25とか、
ね、あそこまでじゃないんだね
そうですそうです
じゃあ本当にそういう仕事にしようとか、うん、そういう風じゃなかったって
じゃなかった
へえ
完璧独学だし、
うん、
ああ独学、
うん、独学だしまあ のある生地屋さんっていうかある織物会社の方と知り合ってそこから自分の転機が来た気がするんですね
それがやっぱ20
そう25とか、うん、子供が生まれる前ですね、
うんうんうん、
それ何生地屋さんと知り合う時ってあるの、
う
ん、
いやもうあのとりあえず
だって、うん、そもそもだってあの、うんうん、ほら お洋服作ろうと思ってたわけじゃないかった時に知り合ったってことでしょ、
う
ん
う
ん、だから
そうだからもう自分が欲しいっていうか、
はい、
ほら探求心ですね、うん、どうしても市販で売ってないような生地が欲しいという天の弱っぷり、
生地からいったわけ
ね
あのこのお洋服自体っていうんじゃなくて、
う
ん、
そうそう
この生地がみたいな
この生地が欲しい、
うんうん、
でまだネットもそこまで今みたいに、うんうん、あのはびこってないわけ
です、うんうん、
はびこって
ないはびこる
なんかそういう言い方どうなんだろう、
まあ、分かるけど
ね、まあ、ネットワークがないわけよね、
うんうんうん、
だからあ
のうん、
メールしてね
あメールで
織物会社に
あ会社に、
まあ多分アパレルしか多分、ね、あれしないところ、
うんうんうんうん、
まあこんな私みたいなのが言っても多分売ってくれないのかなって思ったけど、
うんうん、
まあでもたまたま、
うん、
あの気持ちが合致したというか、
うん、
じゃあもう下ろしましょうみたいな、
下ろしましょうなの？え、だって個人の人に、
個人の人に、まあ、でもその代わりその彼の
下ろしの価格で下ろしてくれるの？
そうですね、うん、だから下ろしてくれるようになったんです、うん、
なかなかないです
ね。なかなかなくない？
ないです
ね。それ なんかメールに特別なこと書いたわけ？
何も書いてない。とりあえず自分がここの記事が好きっていうのを、
うん、
あ、その思いを伝えたってことね。あ、それはやっぱ大きいんじゃない、
うんうんうん、そうそうそう。だから直接、うん、まあ多分ネットでも少し売ってたんだけど、
うんうん、
まだあるんじゃないかって思って
そういうのもちまちまネジネジ書いてある
、まあ、そこもあの、まあ、うんうん、あの少しは売ってるんですよね、
うん
うんうん、織物会社で、まあそのビータ品とかも多分来たんだろうから、
うんうん、
アパレルって売りこなせないやつとかも、
うんうん、
だからそれを売ってたんだけど、いやまだあるはずと思ってサンプルをくださいとそしたらまあ、いろいろとね、
うんうん、
まあ彼とはよくあのメールし合ったり、
うん、
いろいろ、うんうん、して、もう本当にこの人がいなかったら多分アンリコない、
それぐらいの人、
それぐらい
の、もしかしたらじゃあ今もずっと、
いや今もずっと、はい、繋がってます。
その人とやり取りしてこの記事欲しいんだけど、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう
っていう、で、うんうん、でいつもまあね見せてもらうけど、
そうですね、
そのいっぱい記事、うんうん、こんなのが入ったとか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうん、これはどうだこうだって、うん、すごいたくさんあるじゃん、
すごいたくさん
にしても、
はい、ありますね、
ね、それをじゃあその人から、
その人、まあ今はまあいろんなところからは うん、なんだけど、うん、まあ、
うん、
基本的にはやっぱその方から、
うん、
あの聞くというか、
うん、
これはないかなと、こういう記事が欲しいんだけどと、
メールで始まったんだね。
すごい、もうそこで思いが乗ってたんですね、伝わって、
うん、まあそこがね、もう織物会社だからね、
うん、
本当に大きな織物会社なので、
うん
うん、はい、そんな感じですね。
そんな感じです。
そうそう。
なんかぼーっとしながら聞いてたよな。
それ森の明かりと一緒よ。森の明かりと一緒よ。
なんか心地いいですよ
ね。うんうんうん。
いやいやいやいや。
うんうんうん、
なんか雨持っていいとか。雨じゃん。
そっか、だから、
うんうん、
そういうことで20代の中盤ぐらいでそういう出会いがあって、
ですね、
そこからちょっとずつ、
うんうん、
あれこれを、
う
ん、まあ、仕事っていうかにしようかなっていうふうにちょっと思っていった、う
ん、で、まあ、あの彼からそのサンプル依頼とかも来るわけですね、
うん、
その、まあ、この生地を使って、
うん、
あのシャツを作りたい、どういう感じのものがいいかなって言って、
うん、
まあ、この素人ながらの私が、
うん、
あのサンプルを作るんですよね、
うん、
彼が作ったあの織物会社の生地で、
うん
うん、私が、
うん、
作る
で、それをじゃあ
それを
向こうにサンプルを送る、
送る、
そう、そうすると向こうは
評価、
そう、まあ、あのお給料が入ってくる、
あ、そういうことか、
はいはい、
あ、
う
ん、あ、サンプル作りのお仕事みたいな、
そうです、そうです、
それをじゃあ、まあ、アルバイトじゃないけど、
うん、そうです、
いう感じでちょっとやったら、
うん、
こういうのでお金が
もらえるんだみたいな、
へ
え、
う
ん
う
ん、
あ、そういうのあるんですね、そういうのあるんだね、
まあ、多分と、まあ、特別な関係というか、
特別な関係、
いや
もう、え、そんな関係なの、
違うよ、
そんな関係、
いや、
それ以上言ってないよね、
言ってないいや、タメ口で申し訳ないけど言ってない
言ってないか、
うん、そう、まあ、うん、でもまあね、うんうん、その織物会社の彼がいたおかげで、
うん、
まあ自分もどういう、あの結構修行させられるんですよね、あの縫う
し、でそれを出すじゃない、うん、したら、はい、いやここもうちょっとこうした方が良かったとか悪いとかとかっていうこと、
そこまではなかったです、
ね、とにかくサンプルを作れば、
そうです、あの要はその展示会、その記事の展示会っていうのが、
あ、企業
向け、うんうん、企業向けのね、
うんうんうん、
なのでそれを下げる感じのものも、
うん、
作ったことはありますね、
へ、だからそれは結局そのアンリコを立ち上げる前ってこと、
前に
そういう段階がある、
まあ、まあまあまあ、まあ前後ですね、
前後にそういう、うん、
アンリコの時もあります
ね、段階があって、
なるほど、
じゃあ私もこのサンプルじゃなくて、
うん、
その、お客様に直接お洋服をみたいな形に、
うん、
それもない、
それもなかったんです、
声をかけられたんですね、自分が全部作ってる服着てたら、
う
ん、
あ
うちの店に置かないかって言われて、
ああそれが最初なの、
それが最初ですね、ああ私が作った服こんなんでよかったら全然、そっかじゃあ下ろしますよっていう話になって、
大分の方、
それが大分、それがまあ別府の方なんですけどね、
うん、へえ、あもうとにかくただ自分が作ったお洋服を着て、そう
です、要は自己満足の世界ですよね、
洋服着てうろうろしてたら声かけられたみたいな、
うんうんうん、そうそうそう、
へえ、
まあその時期はとてもあのうん、作るのがちょっとブームだった時期があってね、
うんうん、
うん、もう石投げりゃもう結構みんな服作ってる方も結構いらっしゃった時期があったから、
あ、うん、
あったでしょ、ね、あったでしょ、うん、
なんとなく
なんかなんとなくこれ引っかかったんですよ私は、だから気がついたらどんどん仕事になっていった、
うん、ちゃんとおろして、うん、おろしたら、うんうん、それじゃ売れて、
うんうん、
また作ってくださいっていうのがこう来てみたいな、
そうそうそうそうそう、
でその時はもうすでにアンリコなの、
もうすでにアンリコです、
あ
へ、あもうとりあえずあそれ声かけられてやっと、
うん、
あじゃあ矢後を立て作らなきゃいけないなと思って、
うんうん、ノーブランドじゃね、
そうノーブランドだったんですよ、
う
ん、
無印良品になっちゃう、
そう無印良
品、あじゃあノーブランドじゃねえ、
ノーブランド、
無印っていうブランドだもんね、
そうそうそう、だからまあそれが、うん、あの、はい、あ2007年だ、
うん、それが2007年だったと、
そうそうそうそう、あのうちの娘小脇に抱えて自分が作った服全部着てたら、
はい、
その時に買い物してたら声かけられたんです、
でアンリコになりましたっていうことなんだけど、じゃあなんでそのアンリコって名前なのって話になってくるよね、今
私も気になってました、、ね、今ちょっと、はい、
その小脇に抱えてるのがちょっと関係してくるよね、
そう小脇に抱えてるのが関係してるんです、
へ、
うん、そうそうそうそう、
うんうん、
これがまあ自分の娘、
はい、
あのリコですね、
リコちゃん、
はい、
リコがいて、
まあ一番あの安易なというか、まあブランドネームにしてみれば、うんうん、ああそっかリコおるしなって言って、うん、あじゃあもうこれのこの名前にするかと、でなんかいろいろ調べてて、リコっていうのはどういう意味があるんだろうって思って、うん、なんかいろんなものを、うん、まあどうせ名前にするんなら少しだけちょっと味付けしなきゃいけないだろうって自分の中で思って、
うんうん、
ああただイタリア語でリッコっていうのがね、うん、宝物っていう意味だったんですよね、あこれだって思って、
うんうん、
あ私ここ宝物おるし、
うんうん、
この宝物のおかげで買い物して声かけられたみたいな、
そうよね、
そうそうそうそう、でこの人もあの私が作った服着てたので、
ああ
その赤ん坊の用の服を着てた、あそういうの作ってたのもしかして、
まあ、そこはもう自己満の世界ですね、自分の子供にやっぱ服を作りたかった、
それはその商品としてはないって
こと
か、自分の子供にはっていう、
うんうん、
そう着せてたっていうのもあって、
まあまあ、
うん、
まあ流行ってた時期ですからね、
うん、
お洋服作るのがね、
うん、
そう
宝物を抱えてたら、
そう宝物を抱えてたら宝物っていう、
うん、
ねフラあイタリア語か、
うん、
っていう、ああそっか宝物なんだと思って、
ちょっとうるっときちゃいますね、うるっ
ときた、
本当うるっときちゃった、うん、そうそうそう、まあ
うん、
リッコだけじゃちょっとあれかなと思う、まあ、
うん、
たった一つの自分の田中の宝物かなと思って、
うん、で、まあ、青つけて、
そうそう、青つけて、
素晴らしい、
いや、本当です、いやいや、後付けかもしれないけど、
いやいや
いや、もうネーミングなんて全部後付けだよ
ね、リコちゃんだからこそ出会った名前、
いや、まあそうですね、うん、もう自分の生み出す服はやっぱ宝物と思って、
うん、
やっぱりこう世に出してる感じがするので、
うん、
まあ、その意味合いもあってまあいいのかななんて思いつつ、うん、
すごいね、いいネーミングだね、はい、やっぱね、
本当に素敵
ですね、素敵ですよ、あのもうだから誰かがアンリコってつけるのはなんか不自然だけど、なんかその佐藤さんだからその状況があったからそのアンリコっていう名前が付けられたわけで、全然すごくこうすんなり入ってくるし、
いやこんなに褒められたの初めてかもしれないです
ね。分からんけど。やっぱ一応こういうんだから褒めるだけ、褒めとかね。
どういうこと？
言葉だけじゃなくてちゃんと褒めてくださいよ。
いやなるほどね。
うんうんうん、
そこ がじゃあ、2007年スタートしたアンリコのまでの流れみたいな感じだよね。でもね、
そうですね、うん、これが流れかな。
いいね、アンリコってやっぱその屋号をつけて、うんうん、でここからそこ2007年からやっぱ活動していくわけじゃないですか、
ね、はい、うんうんうん、何度も折れましたけどね。
何度も折れました。
心が。
心が折れたってこと？
え、心は折れてない。いや、まあやめようかなっていう時期もやっぱありましたね。
へ、うん、あ、そんなちょっと話もじゃあ。
どういうことや。
聞きたいよね。だからまあその、うんうん、2007年だから大体まあ17年ぐらいか。
うん、そうですね。
17年ぐらいの間に、うんうん、まあいろいろあって。たっていう話もじゃあ、うんうん、次回は聞くとして、
うんうん、
今日はこのぐらいのボリュームでちょうどいいんじゃないかなって、
それでございます
いやなんかそう、でもなんか割ともうちょっとね、
うん、
話をこう広げていこうかなと思ったけど、うん、なんかアンリコのところの下りで、
はい、
うまいことこうまとまったっていうか、
うん、
そこに行き着いたから、うん、あ、ちょうどいいやと思って、
うん、
もうちょっと長くする予定だったんだけど、
はい、
あ、だからつまんないから早く終わるわけじゃなくて
これつまんないから
な、
キリがいいからなんかちょうどいいかなとかって思って、はい、だから次の時に、うん、その、
うんうん、
2007年以降のアンリコって言って、うんてからの話をちょっと聞きたいかなって、
うん、
そうですね、うん、そん
なにあるかな、 あるかどうか分かんないけどなかったらなかったで5分ぐらいで終わっちゃう
から
まさかの5分やな、
うん、
まあ、
もう
そっか、
はい、
まあまあまあ
まあでもその、うん、なんとなくだけどそのゴンちゃんも、うん、
はい、
そのおばあちゃんからとかって始めた、はい、感じとかっていうのとか、
はい、
なんかねちょっと似てんなとかって思ったりとかして、
そうか、
うん、
うん、いいね、
ゴンちゃんもね、
はい、
まあ俺もそうだけど、
はい、
佐藤さんの服、
はい、
ね、愛用してますってい
う
ことで、
はい、
はい、そんな辺も話も聞いていければなと思いますけども、はい、
はいはい、
じゃあ本編の話はじゃあここら辺にして、
はい
はい、お知らせなんか告知みたいなやつはありますか、
うん、告知ですか、
うん、まあこれから先まあちょっとすごい先でもいいんだけど
はい、はい、
まあ、キンキンでもいいし、う
ん、はいはい、
うん、
まあそうですね、
うん、どうする、
うん、
次にする、
次だな、
次に、はい、
うん、
そう、まあじゃあアンリコっていう、はい、
うんうん、
お洋服今作ってますんで、
うんうん、
これでも何オーダーとか、
うん、
どこに行けば買えるとかいうのはちょっと言っとかなくていい、
そうですね、うん、まあどこに行けば買える、はい、
どこに行っても買えないんだよね今はね、
買えません
今は、ね、
今は買えない、
だからじゃあどうやったら手に入れることができる、はい、今
今は
ちょっと
今春服欲しいんだみたいなのだったかと、
そうか、今か、
今はもうちょっとみたいな、
ちょっと今は
それもじゃあ、
は
い、次回にする、
そうですね、
わかりました、
はい、
じゃあ次回にして、
はい、
はい、わかりました、
はい、
じゃあゴンちゃんなんかお知らせある、
お知らせですか、
うん、
ゴンちゃんは、
うん、考えてなかった
かも、考えてな
かった
じゃあ、 あでもマルシェが続々と
続々あるよね、
はい、あるので、
じゃあゴンちゃんはゴンのおやつのインスタをじゃあ、
はい、うん、そうですね、
ぜひ見ていただいて、
はい、春のシーズンにちょっとおもたせギフトというものも作っていますので、はい、うん、
あるよね、
ありますね、
じゃあゴンちゃんの場合はじゃあインスタを
見ていただいたら、そうですね、すいません、すっかり気が抜けてました、はい、
そう先に言っとけばよかったんだけどそれじゃあゴンちゃんもそういうこと
に、はい、
で、ちなみに、豆だけコーヒーのお知らせも一つ二つ、
はい、
ね、5月に、
うん、
展示会を2つほどやります、
うん、はい、
一つは5月連休明けから、
うん、
富田恵子さんっていう方の、うん、銅版画の展示を、まあ3週間ぐらいかな、だからちょっと長くやるので、それはおいおいやり、お知らせしますけど、うん、5月の連休明けのあれ6日なのか8日か、
うん、
5月8日から26日の日曜日まで、
うん、
やりますんで、その辺のお知らせもちょっとずつやっていきます、
はい、
それが一つと、
はいはい、
あと5月のその最後の に金土あたりで、
うんうんうん、
はい、前回、
はい、
2年前にもやった、手塚さんの、
はい、
バッグの、受注会もやります、うん、こちらも
25、26とか
20金土だから
金土24、25、
24、25かな、ね、はい、やりますので、はい、それもぜひ、うん、また細かいことを言いますけど、とりあえず2つ言っといて、
はい、
いう感じです、
はい
はい、
畑に来るのが楽しみになりますね、
はい、そんな感じです、
はい、
まあ、まあ、園さんの、インスタもあるもんね、
あ、あります、あります、
はい、それはなんだっけ、一応
アンリコで、
アンリコで調べたわ
けね、調べたら、
はい、じゃあ佐藤さんの情報はアンリコで、
はい、
で、ゴンちゃんはゴンのおやつ、
はい、
で、豆だけコーヒーもインスタありますんで、はい、そちらを見ていただいたらいいかなと思います、
はい、
うん、はいはい、ではとりあえず今回はこんな感じで、
はい、
次回は、ね、
あら、
はい、
どんな話が聞けるかっていうね、
やっと、
はい、
はい、
ではそういうことで、はい、今日はこの辺りにしたいと思います、はい、では皆さんさよなら、
さよなら、
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。